現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、今日もお電話で宿命鑑定士の奈美さんにご登場いただきます。奈美さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、奈美さん、今日のテーマは。
はい、今日のテーマですね、
はい、
京都のお話1っていうことで、はい、今日から3週にわたって京都のお話をしていきたいと思います。
はい、京都のお話ですね。
はい、今ね、外出規制でちょっと行けれないんですけれどもね、
はい、
また外出ができるようになった時のための下調べということでね、お話ししていきたいと思います。
そうですね、ぜひ皆さんに参考にしていただきたいですね。
はい、はい、お願いします。
お願いします。
はい、でね、お話ししたいことがもうふんだんで、何を伝えようかでもすごく的を絞らないといけなくって、
はい、
で一応ね、京都も広いんでエリア別に、方角をね定めて、今日は北部エリアということで、北の方のね、京都を中心にお話ししていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、はい、でですね、まず一つ目ですね、これ京都の一番北の方ですね、日本海側の方に、あります、稲の船屋といって、与謝野郡稲町というところに、
はい、
船屋っていうね、2階建てで1階が海水、水に面したところに、
はい、
家が立ち並んでるっていう、230軒の船屋が並んでるっていう街並みがあります。
はい、
でそこは元々歴史がすごく古くって、
はい、
京都と中国のね、交易の、船、漁港だったっていうふうに言われてる、元々すごく古い歴史のある船屋の街並みでして、
はい、
観光スポットにもなってますが、なかなかね、行かれたことあるっていう方少ないと思うんですけど、
はい、
とてもね風情があって、なんかこう昔の街並みが、残っている街っていうことでね、
はい、
いいところですね。はい、それから天の橋立て、これ有名ですね。
はい、
日本三景の一つで、また河岸でまた覗きすると、美しいなんてね言われている、
はい、
演技スポットでもあったりするんですけどね、天の橋立に行かれた際は、景色を見られるっていうのも一つなんですけども、
はい、
元伊勢この神社っていうね、宮津に神社がありますよ。これ元伊勢ってよく言われてるところで、
はい、丹
後では一宮と言われている神社ですけども、
はい、
元伊勢この神社で奥の宮が真内神社ということで、お二つね回られるといいかなと思うんですけど、
はい、
この宮っていう、この神社ってこう籠って書いてこの神社っていうふうに読むんですが、
はい、
これひほほこでのみことっていう、ご祭神の、神様が、竹で編んだ籠の船で、竜宮城、海神の宮ですね、海の神様の宮、竜宮城と言われるところへ行ったっていう故事があるというところから、この宮、この神社というお名前がついているというふうに、言われています。
そうですか。
はい、それから、奥宮の真内神社っていうのは、
はい、
もう神聖な岩倉がある、神様が岩に、宿るとね、言われている岩倉のある神社です。
はい、
でこちらは、天の、真内の水っていうね、水が湧いている有名なところで、
はい、
実はこの真内っていう名前自体が、神聖なお水が出ているところでしか使われていない名前が、マナイの水、マナイという名前ですね。
はい、
でこれは実はね、この天の、マナイの水という天界から、 水をね持って降りてきたって3つ の、 井戸があるっていうふうに言われてるのが、これの京都のこの真内神社の、井戸の一つで、その他に高千穂と、それから伊勢神宮の下宮と、で、この、京都の真内神社の井戸と、この3つが、ご神水として、天井より持ち降りたと言われているお水の中の一つですね。それも有名ですね。
はい。
はい、それからですね、比叡山ですね。
はい。
比叡山へ行かれたことある方はね、ご存知かと思うんですけども、比叡山っていうのは、京都と、滋賀のね、ちょうど県境の中間にある、ところですので、
はい、
比叡山行くのに、ケーブルに乗る方っていうのは、京都側からと滋賀側からの両方にね、ケーブルがあるということで、で、滋賀からの、大津から上がっていく坂本ケーブルっていうのはもう日本一長いケーブルって言われてる、
はい、
2025メートルある11分間かかりますよっていうね、すごく長いケーブルなんですけど、
はい、
京都は八瀬のね、比叡山口っていう、八瀬比叡山口っていう駅がありまして、そこの、比叡山の八瀬から上がっていくっていうところは、高低差がね、距離が 1.3 メートルの中に561メートルぐっと上がっていくということで、すごく高低差がある日本一の標高の高低差があるよっていう9分間の、ケーブルが八瀬にありますね。だから比叡山の方へ上がっていくんですけども、
はい、
比叡山延暦寺ってね、よく皆さん通称言われている、延暦寺っていうお寺があるんかなってみんな思われている方もね、多いかもしれないですけど、はい、実はこれ延暦寺ってお寺はなくて、
はい、
その比叡山の全体にお寺が集合している、道東が集合しているところを延暦寺っていう風に称称されているということでね、実は150の道東が集まっている区域全体、山全体全体の区域のことを延暦寺っていう風に称称されているということですね。
はい、
で、1200年の歴史があって、ユネスコ世界文化遺産に、1994年に登録されているということで、通常ではね、観光客の方がたくさん見えているということですね。
はい、
で、150の道東があるということで、これ実は東道、西道、湯川という3つの区域に分かれてるんですけども、その中でもね、
はい、
その中をずっとこう歩く一応コースがあって、シャトルバスも出てるんですけど、歩くと結構3時間コースって言われてるぐらいかなりの距離を歩く、比叡山延暦寺ですね。
はい、
で、エネルギーもパワースポット的にもすごくありますよっていうね、有名な場所ですね。
はい、
はい、それからですね、私は北部の中では実はね、ここが一番ね、エネルギーがあるんじゃないかなと思ってるのが、貴船神社と鞍馬山、この2つがこれつながってるんですけどね、
はい、
比叡山から貴船神社までの、散策コースでね、歩く道があるんですけど、山の中にね、
はい、
車でも移動できますし、歩いてもちょっと時間かかりますけど散策もできるっていうことで、貴船神社はねもう有名、これからの時期だと川床が始まったり、ね、
そうですね、
する時期だったり、はい、有名なところで、水の神様、水神様だっていうふうに言われてるんですけど、
はい、
このね、貴船の山中にある、鏡岩にね、高尾神の神っていう神様が降臨したっていうのが、牛の年、牛の月、牛の日に降臨したっていう伝説があります。
はい、
これはなぜかというとね、牛虎の方角に京都御所中心から見ると牛虎の方角、鬼門の方角にこの神社があるということで、鬼門は守っている、すごくエネルギーになる場所に守って立っているということを言われてますね。
はい、
それから水占いが有名でね、おみくじ引くと水に浮かべると文字が、ね、浮いてくるっていうね、水占いも有名なんですけどね。
テレビでもよく映像見ますよね。
はい、そのね、水占いを引いて、石垣からね、こう水が染み出てるところのご神水のところにこう水を占いを浮かべてこう水占い見るようになってるんですけどね、そこの 染み出ている石垣のところのエネルギーがものすごいんですね、あそこ。なのであそこの、ね、お水を汲んで持って帰ってこれるようにもなってて、
はい、
ご神水としてね、お持ち帰りいただけるような、うん、確かこう、筒状のね、なんかその場で持って帰れるようなものも確か売店で売ってると思うんですけどね。
そうですか、
すごくエネルギーのある、ご神水が出てますよっていうことです、でも、はい、一番言っていただきたいのはその奥の奥宮っていうね、貴船神社のちょうど階段をね、灯籠が赤い階段があるところから、どうですかね、150メートルぐらいかな、200メートルぐらいか、ちょっと川沿いへ登っていっていただいたところに、奥宮があるんですけどね、
はい、
貴船神社っていうのは、これ、本宮と、本宮と結社と奥宮の3つからなるのが、これ、貴船神社なんですね。
はい、
で、この奥宮の地で、霊泉ですね、霊力の霊に泉ですね、
はい、
霊泉を発見したっていうね、ことで水神様が祀ってあるっていう、玉より姫の御事っていう方がご祭神なんですけど、
はい、
この玉より姫の御事は、下鴨神社のご祭神でもあって、上鴨神社の母神でもあるね、神様ですが、この方が、水神様を祀ったっていうことが最初ね、伝承されている言い伝えのあるところで、
は
い、
ええ、
ちょっとそういう感覚の方だとものすごいエネルギーのある場所だっていうのがもう言っただけでわかるぐらい、奥宮はものすごい霊力、霊気が漂ってるっていうのは、その、神殿の下にですね、その水が湧いている元になっているところがあるっていう風に、その水の元になっていると、この上にこうね、神殿が建てられている、神社が建てられているんですけども、
はい、
そこにね、過去に昔大工さんがね、こう道具を落としたら、その大工さんは亡くなってしまったって言われてるぐらい、ものすごい霊力のある、もうそこはもう人は近づいちゃいけないって言われてるぐらいのエネルギーで、流血スポット、日本三大流血スポットの一つだって言われてるぐらいのエネルギーのとこですね、ここ、
はい、
はい、でそのつな、がっているお山の鞍馬山ですね、
はい、
鞍馬山っていうのは本当にこう山で階段でずっとこう登っていけるようになってる、ちょっと横にテーブルもあったりするんですけどね、
はい、
山を登るところがあるんですけども、牛若丸がね育った山だということでも有名だったり、
そうですね、
天狗のね総本山として天狗と一緒に牛若丸が修行したんだなんてね、
はい、
言われているっていうことと、それから実はね地下都市への入り口なんていうね、ちょっとスピリチュアル的なねちょっと不思議な、エネルギーがあるよなんていうのもね言われているところでね、実はこれなんでその地下都市だとか、なんかそういう不思議なエネルギーだとかっていうのがあるかっていうと、実はこれ650万年前に天狗のね創始だって言われている真田鞍馬っていうね方が金星から降臨したって言われているのがこれ鞍馬山なんですね、
うん、
で真田鞍馬が降臨したっていうことで宇宙のエネルギーがそういういろんなところへ、時空を超えていくようなところが鞍馬山にあるんじゃないかっていうふうにね言われている伝説が残っているのが鞍馬山の伝説としてね、今も言い伝えられていると、
はい、
いうことですね。で実はねこれね本当はねちょっと皆さんにね言おうかどうしようかなと思ったんですけど、今日はね一番ここはちょっと教えたくないなっていうところを、まあ、ラジオをお聞きの方に、
はい、
お伝えします、
はい、
でこれはね神明院っていう志に明るい院って書いて神明院って言うんですけどね、
はい、
これはね本当にもうね京都の山奥、もう鞍馬とか貴船よりもっと奥にね、行った山の深いところで、
はい、
本当に車が対向車が来たらすれ違えないぐらいの道路を上がっていくような神社なんですけどね、こちら実はねもののけ姫のモデルになったっていう風に言われている、ところでして、 あの薬師名がモデルになったとかね、
はい、
それから三宮神社がモデルになったなんて言われてるのうちの、あの一つで、こちらも実はモデルの中の一つだと言われている場所ですね。でこれはなぜかというと、宮崎駿監督に、司馬遼太郎さんですよね、作家のね、
はい、
当時新聞記者だった、まだあの新聞記者で作家じゃなかった頃の司馬遼太郎様が、ここへあのこちらもともと宿場が あったところで、今は泊まれないんですけどね、そこへ宿泊したことが実は司馬遼太郎さんはあるということで、その時にね実は妖怪もののけを見たんだということで、エッセイにもね妖怪の住む場所ということで司明院のことを書いている過去ね、そういう記事があるんですけどもね、
はい、
そこの司明院に泊まったらそういうね妖怪にあったもののけにあったっていうことを話したことから、宮崎駿監督もそちらへ出向いて見学されて、あここのこともモデルとして書こうということでその一つになったというふうに言われてます。で行かれたことがある方はね知って見えると思うんですけどね、山門があるんですけど、本当に木造の古い山門で、これもね文化遺産に、ね、なっているような山門なんですけど、実はね現在も修行僧の方たちがお見えになるような本当にもう山深いエネルギーのすごいとこなので、山門のから入った奥は撮影が禁止なんですね、
はい、
なので一切撮影したものが公開できないんですけど、ここに行かれた方山門から奥へ入っていくと鴨川ですよね、京都の中心にこう流れてるね、
はい、
大きな鴨川ありますよね、鴨川の水源地がこの司明院の中にあるんですね。本当に山の水がポチョンポチョンと出てる、水滴が出てるところのもう本当に水源地がこの司明院の中に、あります、でそれもね中に山門から入って歩いていくと見学できるところがねありますし、それから歌舞伎のねお箱である鳴神、これ成田屋さん、海老蔵さんのね、成田屋さんのお箱の鳴神ですね、この舞台になった岩屋があるところがこの司明院で、ごま洞窟に鳴神城商人が竜神を閉じ込めた場所ということで、伝説がある場所がこの司明院の、中にある、岩屋なる神の舞台となっているというふうにも言われてまして、まあね、今度團十郎さんに襲名される海老蔵さんですから、またいつかね、なる神見れることがあると思うんですけども、そういった古くからの伝説が残っているところが、まあ、京都全体にですねたくさんありますのでね、
はい、
なんかちょっとこうちょっと秘境的なところで、まあたどり着けるのかっていうような感じのねとこなんですけどね、行かれるとあここかっていうねすごい神秘的なとこですので、またね一度行かれてみるといいかなと思いますね。
志に明るいに、はい、院と書いて司明院、
はい、
ね、京都司明院で検索をすると
検索入ってきますね、はい、
はい、いや
なかなかちょっとね普段は行かれないようなところなので、ぜひね立ち寄っていただける機会があるといいかなと思いますね。
はい、ありがとうございます、はい、もうたくさんある中からまず第一弾ということで、
は
い、
そうです ね、もう本当に要所要所の一番エネルギーの高いところをピックアップしてお話しする感じですね。
そうですね、
はい、
今日奈美さんからご紹介いただいたのは稲の船屋天の橋立て、
はいはい、
この神社真内神社、はい、比叡山延暦寺、
はいはい、
そして貴船神社の奥の宮ですよね、貴船神社と奥の宮、ね、はい、鞍馬山、はい、最後に司明院ということ で、
はい、
ご紹介いただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
また来週も第2弾ということで続きを。
そうですね、
はい、
もうマニアックな路線をちょっと行っちゃうかもしれないですけど
皆さんには楽しみにお聞きいただきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、奈美さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。